ゼカリア書、今日は7章です。ですね、ゆっくりと進んでおります。7章、そして、8章と、今日は学んでいきます。8つですね、8つの幻を読み終えましたですね。8つの幻を読み終えました。そして来週9章からですが、キリストが来られることも含まれた、この主が来られることについての終わりの日の幻、特にやっぱりエルサレムが中心ですけれども、このエルサレムに主が来られるというところの幻を見ていくことになります。ですからこれはですね、再臨のみならず初臨と言いますけれども、初めに来られたこのロバの子に乗って、来られたというところも含めてですね、この予言があります。でですね、その旧章からの予言に入る前にですね、これ神殿の再建において、大切な戒めを主が与えられている出来事を、見ていきます。で、私たちもですね、今教会が立て上げられていく最前線にいるわけなんです。で、共通点があるかと思います。午前中もね、そのことを少し、この話しましたけれども、じっくりと見ていきたいと思います。一節をご覧ください。ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日に、ゼカリアに主の言葉があった。これ入ってないね。入ってる？あ、入ってます？あ、入ってますね。今入ってるね。はい。
入ってる？
あ、はい。で、ここをご覧ください。ダリオス王の、第4年の第9の月、これが西暦ですと518年12月7日なんですが、この神殿、建設ですね、これが、この再開したのがですね、第2年だったんですね。第2年の6月ですね、あのハガイが予言を行ったあの時であります。で、その2年後に、この工事、この2年、その工事が始まって2年後ですね、の時であります。そして、エズラ記の6章の15節を見ますと、ダリオス王の治世の第6年ですね。6年の時に神殿が完成したと言っていますから、ですから、ちょうど真ん中ですね。だいたい4年かかって、そしてその真ん中の時に彼らがやってきたんですね。で、その時にこのゼカリアに主の言葉があったと。主の言葉があったという言い回しがこの7章と8章にあります。7章の1節からありまして、1節にありまして、そして8節にもあります。ゼカリアに次の主の言葉があった。で、8章の1節にもありますね。次のような万軍の主の言葉があった。で、8章の18節に、次のような万軍の主の言葉があったと、この4つのメッセージが、この御言葉があるわけなんですね。そして2節をご覧ください。その時ベテルはサルエツェルとレゲムメレクおよびその従者たちを主に願うために使わし、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように第五の月にも断食をして泣かなければならないのでしょうか。ベテルから、ベテルはっていうふうになってます。これベテルからっていう感じで考えればいいと思います。このベテルにいる代表者たちが、この二人を、この従者たちです。この二人とこの従者たちを使わしたわけなんですね。ベテルの町を思い出していただけたらと思いますけれども、ベテルと言ったら、ちょっとこれマニアックな質問ですね。ベテルと言ったら、ヤコブ、いいですね、うん、そう、ヤコブが そこで神の家であると、ここはベッエル、ベッドっていうのが家ですね。まあこれは有名ですけれども、私たちはずっとこの小預言書も含めてですね、見てたのはヤロブアム一世、北イスラエルの初めの王が、このエルサレムに彼らが礼拝をすることをさせないために、2つのこの礼拝の場所を作って、1つがこの北イスラエルの南端であるベテル、もう1つが北端であるダンに金の子牛をそこに据え、そしてヤーウェの名によってそこで祈るようにさせたということであります。でそこでホセア書なりですね、この北イスラエルにおいてこの偶像礼拝が濃厚なこの場所として、まあ、そのベテルの名がこのしばしば上がっていたわけなんです。ですからそこから今、まあ、断食についてこの尋ねに来たということなんですね。で特にこれがサルエツェルとレゲムメレクという言葉がですね、このバビロンの影響を受けている名前ですので、このバビロンから帰ってきた人たちの末裔というか、そこで生まれたこの者たちであると考えられます。長年やってきたよと、断食を第5の月にあります。そのバビロンにいる間にこの長年やってきたんですけれども、何が第5の月でやっていたかと言いますと、ネブカデネザルが586年紀元前の第5の月にエルサレムを破壊したんですね。ですからそのことを悲しむために、神に特に命じられていたわけではないですけれども、断食を行っていたわけなんです。この第5の月が来るたびにですね、断食を行っていました。ですから自分たちのこの痛恨の思いっていうのはあったと思うんですね。そのバビロンに捕らえ移された、その神殿破壊された、何かというと偶像礼拝を行っていたからだ。特にこのベテルというこの町というのは本当に偶像が盛んであったところ、偶像礼拝が盛んであったところ。で事実帰還の民はですね、偶像を取り除いていました。ネヘミヤ記を見てもエズラ記を見ても、その後の実際にその聖書以外の歴史を見ても、そのイスラエルに偶像があったというのはあのバビロン捕囚で終わっております。で彼らはそういう意味では悔い改めていたということはできますけれども、持ち込んでいたものが実はありました。それは心の中にあったんです。でバビロンの、まあ、富ですね。この彼らはこのバビロンにおいて比較的安定した生活を送ってました。神様が約束してくださったんですね。このしっかりと家を建てて子供も産んでいきなさいというふうにエレミア書に書いていて、そしてバビロンのために祝福を祈ればあなた方の祝福にもなるよと、このように神様はエレミアを通してお語りになっていたので、比較的その裕福というか安定した生活をこの送ることができたわけなんですね。しかしですね、それはまあ、逆に言うと誘惑なんですね。そのバビロンから逃れようという言葉を私たちはこのゼカリア書の中でも学びましたし、黙示録の中にも書いてありますし、なんですけれども、もうすでにバビロンに捕らえ移される前からイスラエルの国というのは、この北イスラエルもそうだし南ユダもそうですけれども、富の問題があったわけなんです。覚えてますか？ホセア書の中でもそうでしたよね。ヤロブアム2世の時に領土が非常に大きくなって、そして貿易が盛んになって非常に栄えていた時に、彼らは不正を働いていた。もう本当にひどい不正義を行っていた。アモス書にも書いてありました。そしてミカ書にも書いてありましたですね。共通のこの南ユダの時はウジヤというあの有能な王様の時に、この土地もこのいろんなところがこの軍事的な拠点ができてですね、そして彼は農作物がすごく好きでしたから、農業が好きだったので、ウジヤ王は本当にこの作物もすごい育っていったと、まあ、このようにしてこの飛んでいた時のこの問題というのがあって、でもバビロンに行ってまたそのなんていうのかな、やっぱりこの 飛んでいるという、ことを味わっていてですね。なので偶像というものは取り除いた、完全にこの関わりを持たなくなったと言ってもですね、心の中にそういうものが残っているというのはあるわけです。今教会史もそうですけどもね、例えば、宗教改革500周年ですけどね、今年で1517年と。でそこで、この免罪符というものがあって、それに対しての抗議を ルーテルが行ったわけなんですよね。でそれを免罪符を買えばですね、煉獄からなんだ分かんないけど、ちゃんと調べてないから、天国に行けると。でけれどもそれを取り除いた、このプロテスタントと言ってもですね、そのプロテスタントの教会から、例えばテレビ伝道者とかアメリカだと、あなた方は今献金の袋に100ドル札を入れてください、そしたら100ドル札が100万になって返ってきますよ、とかという平気でそういう説教を行っている。で本人たちだけが金持ちになってます。自分のプライベートなジェット機を持って動いていたりですね、もう本当に豪奢な生活をしている。心は変わってない。表向きを変えたとしても、その変わっていないということが、起こるわけなんですね。そこで4節をご覧ください。すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この70年の間あなた方が第5の月と第7の月に断食して嘆いたとき、この私のために断食したのか。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。エルサレムとその周りの町々に人が住み、平和であったとき、またネゲブや低地に人が住んでいたとき、主が先の預言者たちを通して告げられたのは次のことではなかったのか。今このベテルから来た代表者のみならず、すべての民と祭司たちに向かってと、神様は、このなんていうのかな、このことを利用してっていうか、この機会に、全体に対する予言を行われたんです。彼らに持っている問題だけでなくて、全員が持っていた問題だったっていうことですね。で第5の月だけでなくて、実は彼らはそれしか言ってなかったんですけど、第7の月も断食し合ってたんですよ。で結構このハマってた、ハマってたって言ったら変だけども、第7の月っていうのはですね、結構これがマニアックなんですよね。エレミア書の41章で、この神殿が破壊された後にわずかにユダヤ人たちがエルサレムに残ってた、イスラエルに残ったんですけれども、その時に総督ゲダルヤという人が、バビロンによって任命されて、これ彼自身もユダヤ人ですよ、けれどもイシュマエルという男が、この暗殺したんですね。この酒を飲んでいる場所において殺した。でその時が第7の月です。だから彼らはもうネチネチと、そのいろんな、これ後で実はもっとね、第10の月とか第4の月までね、実は断食を行っていたことが、この神様明らかにされてますけれども、そのようにして断食を行っていたんですが、私のためだったのかってこう言ってるんですね。私のためだったのか、自己目的化していた。で次に、あなた方は食べたり飲んだりするっていう言葉がありますけど、断食するにしても食べたり飲んだり、これ食べたり飲んだりっていうのは、この新明記に書いてますが、祭りをするときにはですね、この家族ごとに祝って食べたり飲んだりをしなさいと神様が言われているんですけれども、断食するにしても食べたり飲んだりするにしても、結局自分のためにやってたんじゃないですか。でこのように神様が言われるわけなんです。本当にこの主の言葉があったというふうにゼカリアが言っていますけれども、私たちが主の言葉でないと、どうしても心の思っていること、思いはかっていること、これがこう探られることがないというか、わからないですよね。自分が自分のことが分かってない、自分で自分を騙すことがもうしょっちゅう私たちはあるわけですが、御言葉、神の言葉が与えられたときに、それが明らかにされると。 だからヘブル書の4章で神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができますと書いてあります。7節、エルサレムとその周りの町々に人が住み、平和であったとき、またネゲブや低地、これシェフェラと言いますけれども、シェフェラに人が住んでいたとき、主が先の預言者たちを通して告げられたのは、次のことではなかったか。これは、平和に住んでいたっていうときは、まだバビロンによって、捕らえ移される前の時ですね。このエルサレムとその周りの町々でこの平和に過ごしていた時に、主が先の預言者たちを通して告げられたことがあったではないか、とこう言ってるんです。ちなみにこのネゲブってのは分かりますよ。この南にあるところですね。この砂漠ですね、シンの荒野とかパランの荒野とかあるところですね。そしてあとはベールシェバか。で、低地というのはシェフェラとさっき言いましたけども、ペリシテ人の住んでいたのガザ地区のところですね。あと地中海沿岸とユダ山地の間にある低地です。で、例えばウジア王の時にもここに軍事的な拠点があったりですね、ここに農耕していたりとか、そういう、豊かであった時に先の預言者が主にあって語っていたわけです。先ほど言ったようにアモスであるとか、まあ、北イスラエルですけどね、ミカであるとか、ミカそうですね、このシェフェラから出てますね。シェフェラの人ですね、彼は。で、彼らが語っていたではないかとこう言ってるんですね。で、8節でゼカリアに次のような主の言葉があった。万軍の主はこうおっしゃられる。正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、憐れみ合え、やもめみなしご、在留異国人、貧しい者を虐げるな、互いに心の中で悪を企むな、という、この、豊かであったときに、ないがしろにむしろしていたことが、まあ、彼らの心の中に、まだあった、残ってたということですね。これ断食をしていたとしてもまだ存在していたわけなんです。で、この今書かれている具体的なこと、やもめみなしご、在留国人、貧しい者っていうのは、これはもう何度も何度もこの主がモーセを通して律法の中で、この申命記の24章の17節とかですね、この権利を犯してはいけないということなんですね。宗教的にこの盛んであってもですね、飽食の社会になっていくときには、こういう人たちがむしろないがしろにされていく。本当不思議だと思いますね。貧しいときにね、ないがしろにされるんだってのはまだわかるんですよ。そうでしょ。食べ物ないんだから。飽食のときにないがしろにされていくんです。これがアモス、ミカですね。ホセアがもうずっと言い続けてた問題です。不思議ですよね、人間って。人間不思議ですよ。欲ですよね。欲という原理が働いている、うん、物事がうまくいっている時って争い事が起こるんですよ。で、うまくいってないというか足りない時にこの平和が意外にあるというね、まあ、経済的な法則だとそうじゃないとかっていうふうに言われますけれども、アモス書の時かな、ホセア書の時に僕は話しました。経済対策っていうのはしますよ。国の役目っていうのは、ね、まず貧しさから貧しくならないようにっていうことがもう第一前提ですよね。しかし、飛んだ時の対策っていうのは取られてないですよね。やっぱあるわけですね。で、ここで順番が大事ですが、9節で互いに誠実を尽くしなさいと。正しい裁きを行って誠実を尽くした憐れみは、で、この同胞の中でしっかりとこの互いにという関係を持っているからこそ、10節にあるやもめみなしご、在留国人という流れがある。で、これは、ガラティア書の6章の10節にも書いてあるんですが、私たちは機会にあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと。特に信仰の家族の人たちに善を行う。 家族に良くしていく、そして周りの人々にその影響を与えていくという順番になるんですね。で、時々クリスチャンの中でもですね、こう何て言うのかな、こう、そういう貧しい人とか、あとは障害者の人とかですね、そういうものにこうどんどん入っていって教会自体をないがしろにしていくっていうことがあるんですよね。でも聖書はそう教えてません。まず家族に対して、つまり霊の家族、この信仰の家族に対して良くしていって、そして私たちは初めて周りの人にこの隣人として愛していくことができるわけなんです。で、互いに心の中で悪を企むだっていう言葉もありまして、それが内面にまで及んでいる話は午前礼拝の中でお話ししました。そして建設工事の途中でこういうふうになっていったっていうこともすごく大事で、午前中はネヘミヤ記を通してね、あの奴隷にしていたと、仲間の間で奴隷を、身売りをさす、そこまでになっていったということなんですが、意外に主の働きの中で熱心になっている中で、この本当に一人一人は素晴らしい本当働き人であっても仲違いするってことあるんですね。ピリピの教会がそうでした。ピリピの教会で何がこのピリピってあの喜びの手紙とよく言われますけれども、実はですね、あのよく読むと一つのこう問題が背景にあっていろいろパウロ話していることが分かるんですね。何かというと女性二人が仲違いしてたんです。でそれがユオデアとスントケという女性で、もう本当に褒められるようなこう良い評価を得ている働き手だったんですね、この教会の中で。この一致してください、同じ思いになってくださいってこう言ったんです。でそれでこの手紙全体がですね、そういうパウロがそういう彼らのことを愛しながら、その諭していくっていうか、この、優しくね諭していっているわけなんですね。だからこういうふうにパウロは言いました。2章の1節から4節も読みしますが、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと、すごい大事な原則を話していましたですね。これ忘れがちです。で、この本当に熱心になっている時って、ね、正しさを求めていっちゃうんですね。正しさを。でもどっちも正しい場合が多いんですよ。どっちも正しいんです。でその意見そのものは対立してるかもしれないけども、どっちもあるよねって。正しいが問題じゃなくて、今言っているように一致であるとか、自分よりももっと相手を優れたものと見るとか、あとは一体何のために働いているのか、御国の前進のために働いて、福音のために働いているわけであって、その他のことでなんでこの意見を対立させてバラバラになってしまうのか、まあ、そういうこの問題が出てくるわけなんです。で、11節を見てください。それなのに彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし、耳を塞いで聞き入れなかった。彼らは心を金剛石のようにして、万軍の主がその御霊により、先の預言者たちを通して送られた教えと御言葉を聞き入れなかった。そこで万軍の主から大きな怒りが下ったと。これ過去の話ですよね。バビロン捕囚の前の話なんですけども、この預言者が語っていた。けれども心が金剛石のようになっていたと、この聞こうともしないと。肩を怒らしてわかります？こう話してるとするじゃないですか。そしたらそっぽを向くってことですね。で、耳を塞ぐのは簡単でしょ。聞きたくない。そして金剛石って、中東でその地域で当時一番硬かった金属です。で、なんでそこまでになるかって言ったら、これ非常に分かりやすくて、先ほど話したように真面目だったからなんですよ。真面目になるとどうなるかというと、この一生懸命断食とか一生懸命やってるでしょ、 そうすると自分がそれだけ熱心だから、こう間違いを指摘されても神様から直したくないんですね。正しいと思ってるから。だから、このイエス様が福音書の中で一番厳しい言葉をお語りになったっていうのは誰に対してですか？パリサイ人、律法学者で、彼らこそがきちんとやってた人です。態度が変わるのが難しいんですね。で、悔い改めたのが遊女であるとか主税人であるとか、その他の罪人と言われている人たちというのはもう初めから間違ってるってことが分かってるから、だからイエス様の言葉を聞くと悔い改めることができたわけなんですよね。肉というのは本当に難しい存在です。ローマの8章の7節で、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。バビロン捕囚というのはまさにこの肉を滅ぼす働きって言ってもいいかったかもしれません。自分の固くなさを滅ぼすために神がそこまでしなければいけなかった。しかし全てがそれを取り除かれて懲らしめを受けた中で霊が救われるとですね。で、そういうことを神が行われたんですが、まだこの帰還した民の中にそういう傾向があったんですね。で、13節、呼ばれた時も彼らは聞かなかった。そのように彼らが呼んでも私は聞かないと万軍の主は仰せられる。私は彼らを知らない全ての国々に彼らを追い散らす。この国は彼らが去った後荒れ廃れて行き来する者もいなくなる。こうして彼らはこの親しい国を荒れ廃らせたとありますが、呼ばれた時も聞かない、呼んでも聞かないから神様は私も聞かないよと。で、これは仕返ししてるとかそういう話じゃないんですね。これ言い換えると神様は聞かないとか、ね、言うことを聞かないという彼らの意思に反してまで働くことはおできにならないということです。自由意志を尊重されてるんです。だしばしば私たちは神の裁きを受けるというときに、ひどいな神様は、こんだけちょっとした失敗を神様はなんか100倍か1000倍かにしてね、この地獄に送るような、そういう裁きをするんですかっていう、不公平ではないですかっていう思いが来るんですけども、聖書をじっくり読むとですね、そういう裁きじゃないんですよ。どんなにいろんなことをこう神様が呼んだり、こう引き寄せようとしたりとかしても、一切無視する、言うことを聞かない、もうないかのように振る舞っていくという、そのようにもう神はいりません、もう私必要ないですって言ったら、神様は非常に悲しいことですけれども、じゃいりませんという世界の中に彼らをもう引き渡していくじゃない。いりませんという世界ってどこですか？地獄ですよ。地獄ですよ。だっていりませんって言ってんだから。いる世界に、で、あそこに図書館にありますけども、C.S. ルイスのね、天国と地獄の、もともとは離婚っていうふうに書いてあるんだね。そういう、なんだっけな、日本語訳忘れたんですけど、それは、こう、天国の近くまで、こう、地獄からちゃんと招かれて、こう、来てるんですよ。だけど、お断りしますって戻っていっちゃう話書いてあるらしいんですね。でこれが、ここで言っている、この彼らが呼んでも、呼ばれても彼らは聞かなかった、そのように彼らが呼んでも私は聞かないと、それで荒れ廃れています。で神の民である人たちが、このやっぱり特別な扱いを受けるんですね。イスラエルの民はそうですね、ユダヤ人はそうですけれども、まあ、クリスチャンもある意味でそうだと言えるでしょう。クリスチャン、またこの神の民ですね、イスラエルも含めてですね、神の民は性別されてます。でどういうことかというと、例えばお金を持ってるとします。皆さんが所得が年間分かんないけどね、300万あったとするじゃないですか。で隣の人も300万あるとするでしょ。同じ職場にいたら給料同じだと。でもその隣にいる一緒に働いてる人のように自分はじゃあ大丈夫だって言ってもダメなんですね。 でよくあるじゃないですか、あの人クリスチャンじゃないのにうまくいってて私うまくいってない、あるじゃないですか。で神様は完全に神様に頼るようにいろんなことをしてくださいます。で自分が今持っているものっていうのは全部神から与えられたものなんです。で彼らも信念が与えられ、ある程度の安全保障が与えられ、ある程度の収穫が与えられているというのは、他の国もそういうふうに豊かにされているかもしれないけれども、完全に神様の栽培の中で育っているものであって、神様により頼んでいるからこそそのようになっている。でもそれ忘れちゃうんですね、周りの国もそうだから大丈夫だからって言って。だから取り扱いもこのように荒れ果てるということにまで、まあ、至るようなことを彼らは受けたわけなんです。でゼカリア書はですね、今この過去の話をしているんですけれども、中心はですね過去の話じゃないんですよ。過去はこうだったけれどもっていうふうに、ね、言って、しかし今はっていう言葉が出てきます。しかし今は、私は災いは考えてない、幸いを考えている、恐れるなという言葉が、神様が本当は言いたいことなんですね。それが8章からです。神の働きは言い換えると、恵みというものは、神の恵みというのは神の裁きを理解しないと本当の意味で分かりません。何を言っているかと言いますと、神は完全に怒りを、ご自分の怒り、罪に対する怒りっていうのを満たされるんです。で、満たされたら、もう裁くことはないんです。満たしたんだから。完全にその刑に対、刑っていうか、これ裁きを行ったっていうことで、完全に行ったのであれば、ジタバタしても、人間側がどんなことをしてもがいたとしても、神はもうそれを行ったんだから、あとは祝福するしかないんです。これが旧約聖書と、旧約、古い契約と新しい契約、新しい契約に移るときにそのようになって、そしてバビロン捕囚からの帰還というところで、この神様はいつもこの新しい契約の約束を与えられて、まさにこの新しい契約、私たちが聖餐に預かるときに、新しい契約の印に預かっているんですね。こう血を飲んで、このブドウ酒を飲んでね、パン、祝福される、アブラハムに与えられた祝福だけが残ってるんです。なぜですか？イエス様が十字架で神の怒りを全部受けた、神の怒りが満ちたんですね、そこに。だから恵みなんです。その働きを見ていきます。8章から、次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう知られる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。八つの幻の初めにも神は語っておられましたね。覚えてますか？一章の14節で叫んで言え、万軍の主はこう知られる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。荒れ果てた土地を神がご覧になりました。エルサレムが廃墟となっているのをご覧になっております。そして人々が悲しみの姿で捨てられているところに対して、神はひどい憤りを覚えておられました。絶対にこんなことあってはならないという憤慨に燃えておられます。そこで神が行われるのは何ですか？非常に憤っておられるから、その荒れ果ててる姿に、私はこれを直す、立て直す、私はこれを愛し、このエルサレムを元通りにする。このことによってご自分の憤りを発散させるって言ったらいいかな。私がエルサレムをこの訪れた時にですね、強烈に思い出す旅行ガイドの一言がありました。ホロコースト記念館ですね、ヤドバシムって言いますけれども、そこにいろんな記念館、建造物があるんですが、子供 だけを記念する建物があるんですね。で中に入るともうこう無数の星のように光っている点があるんですね。でこれ実は一つの、まあ、ろうそくかなんかの火だと聞いてますけれども、で鏡をですね、このいろいろ使ってそのようにもう数限りない星のように見せると、これアブラハムの約束のことを象徴してるんですよ。星の数のようにと。そしてそこで淡々と朗読されている、名前が朗読されているんです。それはホロコーストの時にその子供たちが死んだっていうのは記録に残っている子供たちですね。どんどん読み上げていくんですね、延々とずっと。でこれもでも通ると、まあ歩いたらもう本当に20秒ぐらい30秒ぐらいで終わっちゃうんですけれども、で出てくるとですね、住宅街があるんですよ。このエルサレムってこう山、ね、聖なる山って言われているように、これ 山に囲まれているわけで、山なんですね。でその山のところに中腹に、この、まあ、本当新興住宅というか、見るともあるんですね、住宅街ね。でこう言ったんです、ユダヤ人のガイドです。これが私たちの復讐です。わかりますか。ナチスドイツによって子供たちが虐殺されたんですよ。彼らはドイツに行ってドイツ人を殺さなかったんです。それは本当の復讐じゃない。彼らがしたかったこと、ナチスドイツがしたかったことはユダヤ人を潰すことでしょう。最も大きな復讐はユダヤ人が真っ当に生きていることですよ。子供たちをそこで幸せに暮らしさせて、そして本当に幸せな生活を築いていくことが復讐ですね。こういう考えですね。この神様が今からこうなされようとしているのは、エルサレムが廃墟とされている、そこで神は妬むほど愛しておられて、憤りを持って、そしてここで、回復をさせるんだということですね。3節、主はこうおせられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれよう。これも、この2章の10節ですか、もうすでに主は語っておられました。シオンの娘を喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来てあなたのただ中に来ると。来てただ中に住むと言われたんですね。主が来てくださるという言葉が数多く出てきます。モーセがこの荒野の旅において祈るんですね。この雲の柱がこの出ていくときには、これ立っていて旅にまた移動しなければいけないときは、主よどうか敵を追い散らしてくださいと祈りました。でこの雲がねとどまってですね、またこう止まってですね、とどまっているときにまたこの幕屋を立ててそこで宿営するんですね。そのときにこういうふうに祈ったんです。主よお帰りください、イスラエルの幾万の民と共に、民のもとに。主よ帰ってきてください、あなたが真ん中にいてください、帰ってきてあなたが私たちのただ中にいてください。でこれが主が帰ってくるという意味です。主が戻ってくるという意味です。だから私は来るという言葉が旧約聖書の中に数多く出てきて、この黙示録じゃなくて間違ったゼカリア書にもたくさん出てきて、だから新約聖書の中に私は来るよと、ね、このように言っているわけなんです。で次回学ぶ旧章以降にこの主が来られる、初めに来られる時もそうだし、また再び来られる時もそうですけれども、来るという約束に、たくさん、約束がたくさんあるわけです。でそこには必ず真実があって、聖がある、清さがあるということです。これすごい大事ですね。主がおられるところには真実があるわけで、言い方を変えれば偽りがあるところには主がおられないんです。物理的におられますよ、悲しまれてますよもちろん、けれども霊的にそこおられないわけなんです。そして清さがないところにもおられないわけなんです。でこれを間違ったけない、私はクリスチャンですって言っても兄弟を愛してなかったら クリスチャンと呼ぶことはできないんですよね。それと同じですね。今ここに必ず特徴があって、この主がただ中にいるということは真実があるし清さがあるんだということになります。そして見てください、次です。万軍の主はこうおせられる。再びエルサレムの広場には老いた男老いた女が座り、年寄りになってみんな手に杖を持とう。町の広場は広場で遊ぶ男の子や女の子でいっぱいになろう。素晴らしいですね。なんと平和に満ちているこののどかな光景でしょうか。私たちが公園に行けばこのような光景は日本においては見ることはできますけれども、今当時の帰還した民にとってはもう信じられないあれですね、ことですよ。周りはもう危険でいっぱいで、子供を外に遊ばせることとか、おじいさんおばあさんをそこで杖ついてですね広場を歩かせるなんていうことは到底できないことだったんですね。しかしそのようにするよってこう言ってるんです。でここで大事ですけれども、以前回のねこの私がゼカリア書を教えた時には、現代のイスラエルの話をしてました。エルサレムの話をしてました。今も話題になったニュースで話題になっているエルサレムですがですね、すごくのどかです。この新市街ですね、この西エルサレムのところには、こう広場があって公園があってですね、でそこにこの安息日とかになるともうピクニックしにっていうか、このご飯持ってきてですね、この公園ですよまさに。けれどもですね、なんでそういうのどかな生活ができるかっていう、のどかになれることができるかって言ったら、イスラエルは防衛費にものすごい予算をつぎ込んでる。で今アメリカも軍事予算で、この軍事的にこの助けている。でかろうじていろんな脅威がある中でも、まあ、そこをちょっと歩けば若い子たちが20歳ぐらいの子たちですよ、女性も含めてもうこういう、機関銃を持ってですね歩いている。それによってかろうじて保たれている平和なんですね。しかしここでのこの神様が言われているこののどかな風景というのは、実はそういう武器もなければ、なんと城壁さえがない状態なんです。覚えてますか？2章で4節でエルサレムはその中の多くの人の家畜のため城壁のない町とされようと。城壁がない、物理的な砦がないところでこのようにのどかになれてるんです。なんでですか？理由は5節で、しかし私がそれを取り巻く火の城壁となると、私がその中の栄光となると、神がそこにおられる、清い神がそこにおられるということによってファイアウォールができているわけなんですよ。目に見えぬ安全保障があるのでゆっくりと過ごすことができる。で私たちもそのようにして霊的に守られるわけなんですね。私たちの安全保障というのは主ご自身であって、主のこのご性質に私たちが預かっているというところにあって、この平安が与えられているわけなんです。6節です。万軍の主はこうおせられる。もしこれがその日この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の見つげ。そうですね、今ここを見たらもう不思議と言ってますけど、この不思議っていうのは、もう全く想像できない、あまりにも良い話だから全然信じられない、もう理解をはるかに超えてるって意味です。だからイエス様がお生まれになった時にこの予言ですね、イザヤが予言したけども、不思議な助言者って書いてあります。あれはもう人間の領域をはるかに超えてしまってるって意味なんです。不思議っていう言葉が出てきたら聖書では神なんです、神の世界なんです。不思議に見えるだろうかと、私には見えないよって似たようなことを、このアブラハム、サラですね、奥さんのサラに主ご自身が言われた。主に不可能なことがあろうか。笑ったんだよね、この老いぼれの私に その楽しみがあるんでしょうかねってやってた時に心の中で今言ったんだけど、心の中で言ったんだけど、主に不可能なことがあろうかって言った。ここもそうですね。不思議なことか。そうじゃないよ。私にとっては不思議じゃないよ。で、万軍の主はこうおせられる。見よ、私は私の民を日の出る地と日のいる地から救い、彼らを連れ帰りエルサレムの中に住まわせる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となると、このようにして連れ帰って彼らを住まわせるっていうふうに神様が約束されてますけれども、ここで語ってるのはもうすでに連れ帰られている人たちでしょ、バビロンの捕囚から。で、しかもここで火の出る地と地のいる地って言ってるんですよ。火の出る地だけだったら分かるんですよ。このバビロンって東にあるからね。今エルサレム来てるんです。火のいる地、日没の地ってのは西側なんですよ。エルサレムから西なんですね。だからここで言ってるのはバビロンから捕らえ移されたっていう話ではなくて、もっともっとでかいスケールの大きい世界遺産からの、こう帰還ですね。終わりの日の、この幻を、この話しているわけなんです。で、これが、聖書の中にはこれ例えばイザヤ書とかに書いてますね。世界遺産からの帰還です。イザヤ書の43章の5節6節で、恐れるな、私があなた方と共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を起こさせ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなという。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよと。このように言ってます。で、1年半前になるでしょうかね。ブリッジ・フォー・ピースのシャーリー・バーディックさんが、この言葉を確か、使ってですね、この18世紀19世紀から起こった世界遺産からのユダヤ人の帰還の話をしました。特にもっと詳しくですね、このマニアック的に話してくれたんですね。例えば北に向かってこう言ってます。で、そして行きます。北っていうのはですね、ロシア系ユダヤ人がものすごいたくさんいるわけですよ。屋根の下の、屋根の上か、まだ下じゃないや、バイオリン弾きがあるじゃないですか。上だよね、あれね。ね、で、ロシア。ね。ものすごい。で、あの時は鉄のカーテンで全然開かないような時でも、それを信じてた人たちがいるんですよ。そしたらもう崩壊したらなだれ込むように、イスラエルの人口動線変わっちゃったんですよ。ロシア系ユダヤ人で、今でもイスラエル行ったらロシア語がこう、なんていうかっつったら、まだヘブライ語がちゃんとできてない人たちのためにロシア語も使われてるんですよ。このメシアニックの集会とか行くとロシア語通訳もあるんですよ、ちゃんと。ぐらいロシア系ユダヤ人で、今度は南に行っても引っかかる。南がすごい。南がこのユダヤ人ってそれぞれの国で混血しちゃってるから人種まで変わっちゃったんですね。白人系ユダヤ人もいるし、中東系、もともとの生粋的なユダヤ人もいるし、アラブっぽいね。けれども黒人ユダヤ人もいるんですよ。エチオピアとかあっちの下の方から。あとイエメンもある。イエメンはこれ中東系ですけど。で、彼らがすごい。もう延々と伝統を守り通して約束の地に帰ることができる。こういうふうに信じてたんです。そしたらイスラエルの建国ができたって話を聞いたら、なんと木の幹のままでそのままだ歩き続けちゃったんですよ。エチオピア系ユダヤ人はですね、飛行機を見るのが初めてだったんです。これに乗るのどうするのか。皆さん、例えばアフガニスタンに行った時に宣教師の人が言ってましたよ。このテレビを見せたらですね、裏側に行ってね、何があるのかって見ようとしたと。鉄の塊でを見てるわけ。その時に書いてあるでしょうって一生懸命説明したんです。翼に乗って私たちはここまで来たんだと。このエジプトからね、シナイ山のところまで翼に乗って、私は母親のそれを見せて、これがそれなんだってこう言って、ワンサがいるんですよ。だから若い女の子、男の子で、この兵士の格好をして、これ黒人の子がいるんですよ。あれはアフリカからの移民じゃないですよ、別に。そのアフリカ人じゃなくてユダヤ人ですよ。で、こうやっているんですけども、しかし聖書はそれは今の状態が完全にそれが予言の成就ではなくて、 イエス様がそれを言ったんですね。私が戻ってくるときに四方から戻ったの来るって。人の子は、これマタイ24章の30節、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。で、人の子が来るときに完成します。そして住まわせてくださって、で、目的があります。単に住むだけではないんです。ここ大事ですね。一歩進んでます。物理的なこの贖いではない、霊的な贖い、これどっちもあるわけです。エルサレムもそう、地上のエルサレムも大事ですけども、もっと大事なのは天のエルサレムでしょ。で、ここもそうですね。何のためかが大事です。私は彼らの、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。これですね。で、これが新しい契約です。エレミア書の31章に、心の中に板に律法が書き記されると。今までは石の板なんですよ。皆さん聖書持ってるでしょ。紙の板じゃないんですよ、これは。ね、これ読んで一生懸命守ります、頑張りますとかって言ってじゃないんですよ。聖霊が与えられたんですよ。聖霊によって心が変えられたから、石の板だったらこの紙だけでいや守ろうとかって絶対できない。なんでかって言ったら心が古いものだから。それを根こそぎ神様が全く新しくしてくださって、御霊によって、そして御霊の導きによって神の願っておられることを守り行うことができるようにしてくださる。そしてその結果どうなるかというと、エレミア書の30章にも書いてますけど、彼らは私の民となり、私は彼らの神となると書いてます。で、これがキリスト者に対しても神様が約束されている、いつか天のエルサレムです。黙示録の21章の3節で、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が神彼らと共におられて、また彼らの神となると。で、ゼカリアはですね、ここでやはり付け足してるんですね。それだけではなくて、真実と正義を持ってって書いてあるんです。やっぱ足りなかったんだよね、ここはね。こう一生懸命、宗教的に一生懸命なんです。活動的に表向き一生懸命になって終われば、建設されたらそうですよね。こうどんどん建築されたら、もう私たちもある程度当てはまるかもしれないけど、このいろんなものを用意してね、今日も私も流し台が来たとかってなんかひれ伏してしまったけれどもね、それは物理的なものあるんだけど、真実と正義がなければ無に等しいですね。愛がなければ無に等しい。万軍の主はこうおせられる、勇気を出せ、あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための礎が据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも帰ってくる者にも敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだと。この言葉を覚えていらっしゃいますか？ハガイの予言の中にありました。ね。で、彼らがこの、工事を始めたばかりの時だったんですけれども、あなた方は結局一生懸命やっても全然うまくいかなかったよねって、ね、穴の開いているこの水筒にね、どんどんどんどん水入れても全然ダメだと、そういう風になっていたよねって。で、この話を今神はゼカリアを通してまた語っておられるんですけども、ハガイ書になかったのはここです。私がすべての人を互いに争わせたからだという言葉はなかったですね。で、ここで新しく出てきてるわけです。自分自身を求めているときに仲違いが起こります。で、神様は互いに争いをするように、任せられるというか、なぜか一人一人が主に立ち返る必要があるからです。主に立ち返ることによって他者が自分よりも優れたものと見なすことができるようになります。で、ピリピ書に書いてあるように、全ての良いこととか称賛に値すること、これらに心を止めていくことができるようになります。自分のことを求めていくと自分の周りで確執が起こってきます。あ、この人と合わないわ、あの人と合わない、この人と合わない、あの人と合わないって言って お前が合わせてないんだろうって、ね、自分自身を求めてるとそうなっちゃうんですね。キリストを求めていく、神の国を求めていく。そうするとおのずとここで言っている平和が、平安が与えられるようになっていくんですね。この平安というのは12節以降に出てきますけれども、11節、しかし今は私はこの民の残りのものに対して先の日のようではない万軍の主の見告げ、ここですね、ここ、しかし今はって言ってます。これまではそうだったんだ、しかし今は、だから肉にあって生きているものがどんなにひどいところを通っても絶望的に見えても、しかし今はという神様の新しい働きを期待することができる。これが新しい契約の特徴です。いつも思ってください、クリスチャン生活というのは、クリスチャン生活が始まるというのはですね、地続きじゃないんですよ。一生懸命ね、こう歩いてって、そして山を登って、徐々に向上するんじゃないですか。そうじゃないんです。こういう感じです。ああダメだと思ってパーンと行ったら、実は上に上がってたってやつ。歌ったんですね、なんだっけ、さっきの、なんだっけ、あの新しい歌、天に触れる。で、英語で読むと、英語の実際 の歌詞を見たら超かっこいいんですよ。自分がどんどんね、この高みに上がっていくんですよ。おお、私人生うまくいったと思って、そしたらね、パーンと落ちんじゃうんですよ。で、落ちんで地面に触れた時に天に触れたっていうね。地面にひれ伏した時に天に触れたっていうね。で、これがあれです。だからダメだってなって、もう今までこれ古くて、もう古いものがあって、もう全然うまくいかなかったって、もうひどい悲惨な、だけどしかし今はここから私はあなたに新しい働きをする。キリストに誰でも、キリストのうちにあるものは新しく作られたものだ。古いものを過ぎ去った、見よ、全てが新しくなった。あのローマ人の手紙もそうでしょ。全ての口が塞がれて、全世界が神様の裁きに服するようになるっていうね、バチッと書いてあるわけ。全ての人が地獄に行くんだって言ってるんですよ、裁きを受けて。しかし今はって書いてある。しかし今は、立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちキリスト、イエスキリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。神の恵みの世界があるんですね。12節、それは平野の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りのものにこれらすべてを継がせよう。主が来られる時に豊かな収穫を神がイスラエルの地に与えられますけれども、その収穫の回復っていうのはたくさん書かれてますが、興味深いのはですね、この種というところが平安の種って言ってるんですね。不思議ですね。平安の種、豊かにされている時に、あの以前は争いがあったじゃない、血を流してたじゃないですか、ホセア書を見てもどこを見てもね。豊かにされている時にそういう争いがあって、血があって、それでその豊かさも剥ぎ取られたわけです。しかし今のここでの豊かさというのは、平安という裏付けがあっての豊かさで、地味に見えるかもしれないけど、必ず義の実を結ぶんです。箴言には17章の1節、一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝ると。ヤコブもこのことを話しました、手紙で。3章の17節から18節、しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますと。で、これなんでヤコブがこの話をしているかというと、その手前で知恵だって言ってるものがそうだけど、実はそれは知恵でないと。争いや妬みがあったらそれは地に属するもので、なんだっけな、肉に属して悪霊に属するって書いてあるんですよ。だから争っている人って知識あるんです、かっこよく見えるんです。いや、まさかこの人が 肉的だとは思えないと思うかもしれません。でも実は肉的なんです。で、そのことを言ってですね、その知恵のあるものは何かと、知恵があると思ってるでしょうと、争いがあったら全然知恵ないんだよと、それは地から出てきたもの、肉から出てきたもの、悪霊から出てきたものだよと、 しかしって言って今の言葉なんですね。純真であって平和であって寛容温順であって、で平和の種を結ばせたらこの義の実を結ばせることができると、このように言っているわけなんですね。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる、恐れるな、勇気を出せと。素晴らしいですね。ここでユダの家よ、イスラエルの家よと言って、ユダの家のみならずイスラエルの家までもここで話されているんです。しばしばこの失われた十部族っていうですね、この説っていうのを聞いたことある方いらっしゃるかと思いますけれども、アッシリアによって捕らえ移された十部族はどうなったのかってわからない。でも聖書を詳しく見ていくと、実はバビロン、実はこのバビロンの捕囚になる前に、この北イスラエルから、このヒゼキヤの宗教改革とかによって、この吸い腰の祭りを守るために、南の方に降りてきてる人たちがいるんです、わずかに。で、しかもペルシャになったっていうのはですね、バビロンが倒れてペルシャになったっていうのは、もともとのアッシリアの国も全部こぞってペルシャになってますから、だからそのバビロンだけにいた人がこの戻ったんじゃなくて、イスラエルの人たちもこの十部族の人たちもこの残っているわけなんですよね。で今これが重要な話ではなくて、今話したかったのはこれ今前置きのいわゆる何て言うかな、ちょっとした知識なんですけども、今から話したいのはどっちも話されてるっていうのは素晴らしいことで、エゼキエルで神様は2つの杖を持ってきなさいとエゼキエルに言ったんです。そしてそれを合わせなさいと、一本の杖にしなさいと。イスラエルが回復するときに統一されるよって、ソロモンの時と同じようにその分裂の前ですね、統一、一つになるよ、二つのものが一つになるよって、神様がそのようにしてこの争いもなくなるよと。これ素晴らしいことですよね。まあ教会史見てもそうですけれども、分裂の歴史です。教会はローマカトリックがあって、そして、他の教派はですね、この東方、ギリシャ正教とかロシ、ね、いろいろあって、そしてそのローマカトリックからもこのプロテスタントができてですね、そしてプロテスタントというのはもう分裂から分裂ですね、もうわんさかわんさかあります。プロテスタントはでも天国で教派教団あるかってないんですよね。ないんですよね。で感動するのはコーリン・テンブンっていう人が書いた、この私の隠れ場っていうのは、ね、ハイディングプレイス、私の隠れ場っていうのがあるんですね。でそこで、政治収容所に入れられている、こう女性たちの姿が出てきます。コーリンを含めてね。でお姉さんも入れられて、でそこで小さな誰にもバレないように、このナチスの方にはバレないようにですね、クリスチャンたちの集会やるんですよ。で普通教派ごとでいつも喧嘩している相手なんですよ。そこでは当然教派を超えてますね。主の皆のみによって互いに祈り合っていくと、まあ、そのようにして彼らは平和の種がまかれていて、そして祝福となると。恐れるなって勇気を出せっていうのはこれ分かりますよね。また繰り返されてるんですけれども、この15節で恐れるなって。で私たちクリスチャン生活もそうです。過去に対する恐れがあるんです。神様が新しい御霊の働きを行うっていうことを何度も何度もこう励ましておられるんですけれども、でもこんだけ失敗してるからできるんだろうかっていうね、恐れが出てくる。しかし勇気を出せと、前に進んで祝福するしか、私はもうあなたを祝福するってもう決めたんだからって。で万軍の主は仰せられ、こう仰せられ、14節、あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主は仰せられる。そして私は思い直さなかった。しかしこの頃私はエルサレムとユダの家にとに幸いを下そうと考えている。恐れるな。前はそうだったと。しかし今は違うと。エレミヤ書にも書いてあります。29章の11節、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。これ絶対覚えておいてください。新しい契約に預かるということは幸いの計画に預かってます。だから求めなさいと、あなた神様言われます。尋ね求めて聞きなさいと言われます。 これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の間違いのうちで真実と平和の裁きを行え。互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ、主の御告げ。午前中も話しました。愛には偽りがあってはならないということですね。真実の中に生きなさい、真実を語りなさい、心の中で悪を図ってはいけないよ。で、あとは大事なのは、神が祝福するって言ってこういうふうに命じてるんですね。あなた方がこれこれを行いなさい、そうすれば私はあなたを祝福するっていうのは、これはモーセの律法の中にはたくさんあります。しかしここでは逆です。私はあなたを祝福するんだっても決めてるんです。祝福するからあなた方はもう真実を語って、そして偽りを脱ぎ捨てなさいと、悪を図るなと、真実と平和の裁きを行っていきなさいと、こう言ってるんです。逆なんですね。祝福するからこれらのものを取りなさい、私の命令に従いなさい。さらに私に次のように万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうせられる。第4の月との断食、第5の月の断食、第7の月の断食、第10の月の断食はユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから真実と平和を愛せよ。ようやくここで主は初めにベテルから来た人たちに対する質問に答えてくださったんです。最初から答えてくれたらいいのにね。まどろっこしいね。けれどもイエスさんもそういう方なんですよ。こう質問に答えてくれなくて、実は彼らの思いはかっていることに対してのそのもっと本質的なところをお語りになるんですね。でそれをお語りに神様なってくださったので、今彼らの言葉に答えてくださいました。もう5月の月、第5の月どころか第7の月も全部、これなんかね、第4の月まであるんで、第10の月もあるんですよね。第4の月っていうのは、どうだったっけな、包囲されたエルサレムの町が破れた時ですね。この城壁が破れた時です。そして第10の月っていうのは、ネブカゼネザルがエルサレムの町を包囲し始めた時なんですけども、もうだからいろいろ反省ずっとしてたんですよ、断食やって。でもその反省でさえもが自己中心的なものになってた。これってなんかひどくない？反省してんだけど、反省しすぎたのか分かんないけど、自己中心的になっていくんですよ。反省って結構自己満になる時ってありますよね。だからあなた方は悲しむのやめなさいって、ネヘミヤ書にも書いてます。律法を聞いてね、もう本当に心が悲しくなったけども、今は楽しむ時だ。主を喜ぶことが何ですか、あなた方の力であると、その時に言ったんですね、ネヘミヤとエゼラが。ここでも同じです。喜ぶこと、楽しむこと、この神様の恵みに預かることこそが真実と平和の中に生きられる道なんですね。で、このような真実と平和に裏付けられたエルサレムに対して引き寄せられていく人々がいます。周囲の国々、世界の国々ですね。20節、万軍の主はこうせられる。再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう、私も行こうという。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来ようと。このように真実と愛と正義と憐れみがあるから、おのずと周りの人たちがこの恵みに預かりたいと思ってくるんですよ。魅力があるんですよ、恵みがあるんですよ。だから人々が来るんですね。テクニックじゃないんだよね。聖書の中にも、この使徒の働きの中でも、彼らが本当に愛し合っている、この使い合っている人々が家々を回って、そしてそこで使徒の教えを固く守って、パンを割いて神を賛美して、そして祈って、でそれやっている時に彼らに対して好意を持っていてですね、そして神は救われる人々を加えて与えてくださったと書いてあります。万軍の主はこうせられる。 その日には外国を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだという、ここに恵みのね、なんて特徴がありますね。考えてみてください。一人のユダヤ人のところに10人の異邦人がやってくるんです。もう来すぎだよと、来なくてもいいっていうぐらい、もうしっちゃかめっちゃかです。ここで何言いたいかというと、恵みというのは覚えておいてください。自分がコントロールできないんです。私がこうやって、あ、やってこうやってこうやって、だから、あ、ようやく来てくれたこの人がじゃないんですよ。なんかちょこっとイエス様は救い主ですってポコって言ったら、ボワーッと人が来てどんどん救われちゃうみたいな、これが恵みです。自分じゃないんですよ、自分じゃないんですよ。これ溢れる恵みから恵みへと、恵みの上に恵みがあって書いてます。ヨハネの福音書の一章ですね。恵みの上にさらに恵みがと、という内容であります。これ素晴らしいですね。本当にこの、神の家が建てられていくときに必要な言葉だったと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに祝福を与えておられることを感謝いたします。主よ、私たちが、この心の中でまだ偽っているものがあれば、今本当に取り除きたいと願います。そして真実を語り、そして平和の中に平和の種をまいていくという、悪を憎んで善を愛していくものとしてくださいますように助けてください。お願いいたします。何かそういうものがあれば今悔い改めます。主よ、本当にいろんなことにおいてこれをいろいろ思い巡らして、そして立て直しを、この教会生活とともに自分のクリスチャン生活をしていくことができるように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。